始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
はい、こんばんは、京都アンテナでコラムを書いてる川端有人です。
はい、ということでね、2017年
一発目、
ね、はい、はい、ということなんですけれど、映画染めってもうされました、川端くん？
いや、もうなんか、うん、ほぼ毎日映画を見てるんで、うんうん、その締めがどうのとかそういうのあんまり関係なく、
うん、
もう日常がずっと続いていくっていう、映画を見てる日常が続いていく
が続いていくってことなんで、いや、私まだ他劇場に行けてなくてなんか去年の年末にね、2人でね、
はいはい、
ね、2016年ベスト、
そうベスト ね、
あれをちょっとアンテナっていうね、サイトで
自分がコラムを書いてるところで、
はい、やらせていただいて、そこの目標に来年はもっと他劇場に行くっていうのが目標やったんですけどちょっとまだ叶えられてない状況なんですけどね、
見に行きましょう
行かんとね何度か時間見つけてということで、今日ご紹介する作品はそのアンテナ の、はい、私が2016のベスト5にも挙げた一本になるんですけれども、
はいはい、
1月14日から南海館にて公開となります無垢の祈りという作品についてお話しいたします。はい、これは、まあ、日本の映画なんですけれど、まあ、去年作られた、ごめんなさい、2015年に作られた映画ですね。
はいはいはい、
ちょっと内容をご紹介しますと、学校で陰湿ないじめを受ける10歳の少女ふみ、家に帰っても日常化した義理の父の虐待が日を追うごとにひどくなっており、安息の時間もない。母親は夫の暴力から精神の逃げ場を作るべく新興宗教に一層のめり込んでいく。誰も助けてくれない日々、ふみは永遠に続く絶望の中で生きている。そんなある日、自分の住む町の界隈で起こる連続殺人事件を知ったふみは殺害現場をめぐる小さな旅を始める。そしてふみはある人に向けてメッセージを残すのだが、ということで、
はい、
はい、まあまあちょっとあらすじを読んだだけでもちょっと物騒なね感じではあるんですが、
新年一発目からヘビー級の映画が来たなっていう、はい、
そう、すいませんね、新年からこんなちょっとね暗いトーンの映画なんですけれど、見ていただいてどうでした？
は
い、
これ単純にその面白いとかすごいとかいう、うん、映画じゃないような気がするんですよね。
うん、そうやね、
うんうん、で、これはなんかそういう映画のジャンルがあるわけじゃなくて、うん、自分が勝手にそう名付けてるジャンルがあるんだけど、
うんうん、
インダストリアル映画って呼んでるものがあって
インダスタ、うん、どういうこと、インダストリアル映画、そうそうそう、どういうこと？
そのインダストリアルって、うん、まあ、工業的って意味ないけど、もともとはその音楽の用語で、
うん、
70年代とか80年代ぐらいからかな、うん、そのノイズミュージックとかが走った時に、うん、そのできてきたジャンルなんやけど、うん、その大衆音楽が、うん、なんていうのかな、製品として消費されてることに、
うん、
反発を受けて、
はんはん、
その工業的な音を使って、
うん、
そのアンチテーゼとしてそのノイズ的なミュージックをするっていうのが、うん、そのインダストリアルミュージックっていうのが走りで、
うんうんうん、
でもちろんその大衆文化へのアンチテーゼであるとともに、
うん、
そのなんていうのかな、機械化されてシステム化されていく、
うん、
その人間社会への反発とか怒りとか、
うん、
そういう風なも含めた、
うん、
その音楽ジャンルが、
うん、
そのインダストリアルって呼ばれてるミュージックのジャンルなんですけど、
うんうん、ミュージックある、
うんうん、そうそう、で映画にもそういう風なもんって少なからずあるんじゃないかなと思って、
そうそう、
例えば有名どころで言ったら、うん、鉄尾とか、
あ、はいはい、うんうん、
他デビッド・リンチのイレイザーヘッドとか、
うんうん、
そういうのを、まあ、勝手に個人的にインダストリアル映画って呼んでるんやけど、
だからアリト君の造語、
そう、造語、造語、
造語なんや、うん、実際そういうジャンルがあるってわけではなくて、自分の中の定義としてね、
そうそうそう、
作ってるっていう、うんうん、
で、このムックの祈りが久しぶりに見たインダストリアル映画かなっていう、うんう
んうん、商業映画に対するまあ
アンチテーゼであるとともに、なんかそういうなんていうのかな、
うん、
少しずつおかしくなっていく人間社会への怒りとか、うん、そういうふうなものを含めた映画、
うんうんうん、これね、監督亀井徹さんっていう方が監督なんですけれど、
はい、
この方、ま、この無垢の祈りはね、内容も内容なんでもう完全自主映画ということで自主制作で作られてるんですけど、うんうん、結構商業的な映画も撮ってらっしゃった、
むしろなんかそういう監督さんなんだろうなってずっと思ってて、
は
い、で、
うん、
この無垢の祈り見てみたら、うんうん、ものすごい全然思ってたのと違ってびっくりしたっていう、う
ん、なんか過去作はあの妖獣豆柴とかあの黒猫ルーシーとかなんかすごい可愛い猫とか犬とか出てくるような ね, ね可愛いみたいな映画を撮ってらっしゃった方なんですけれども、ま
あ、あとはなんかその V シネマとか の, そのホラーオムニバスの中でも映画作ったりとか、う
んうん、なんか両極端やん ね, ねホラーの方向性となんか商業映画のちょっと可愛らしい感じっていうので、うん、多分今回はその本当にやりたくて作らはった映画になるんですけれども、うんうん、原作がね平山夢明さん
そう
が書いた短編が原作になってるんですけれど、まあホラーなんですよね原作は。ホラー
一応なんかこのミステリーがすごいみたいなのに選ばれましたけど、うんうん、まあ実質これはホラーでしょっていう、
うん、そうそう、ホラーの小説家の方なんですけれど、うん、この映画もまあジャンル分けしたホラーっちゃホラーなんやけど、そこまでそのギャーみたいな怖さはないよね、これ。
あのジャンル分けしづらい映画、うん、
しづらい、
まあ、だからなんかインダストリアル映画って名付けちゃったんだけど、
う
ん、
あそういうことね。まあそのまあ、そのなんていうのかな、10歳の女の子が主人公で、まあ、彼女が虐待されてるっていうこともあってね、うんうん、結構そのキーワードとしては結構ヘビーなキーワードが多いんやけれど、
これはさすがにスポンサーつかないでしょって見たら多分誰でもわかると思う、う
ん、は思いますし、なんかほんまにちょっと反道徳的っていうか一般論とはかなり離れたというか、
まあ、なんかその明るくて楽しいものが映画って思ってる人からしたらもうなんてひどいものを見せられるんだって思うかもしれないけど、
そう思うと思う。で実際ね、見終わった後完全に胸クソ悪くなるんですよこれ。私は本当にちょっとね
きつかったですか。
なんやろ、ストーリーだけを追っていくと本当にきつい映画、
うんうん、確かにね、
やとは思うんですね、うん、やし本当にもう万人にはちょっとどうしたって進められへん映画なんですけれど、うんうん、もう完全に引きずってますね。ずるずる。もう2016から17、完全に引きずって年をまたいでますけれども。まあ、この映画はね、去年、金沢映画祭2016で、まあ、プレミア上映された9月ですかね、うんうん、に、上映されて、本当に話題になった映画なんですけれど。
2015年に作られて、うん、去年、その映画祭で公開ということは、もう、いわゆるその映画館とかでも、うんうん、なかなか書けるのが難しいんじゃないかって言われたって、
ね、多分そうやと思います、うん、で金沢映画祭で上映して、まあ、成功したことを受けて、うんうん、渋谷のアップリンクさんであるとか、はい、宮崎キネマ館さんとか、なんかその、まあ、東京を含め地方とかでも点々とそのやるようになっていって、うんうん、で年明けてからは、まあ、割といろんなところでやるようになっていってるんですけれど、
はいはい、
ちょっとずつちょっとずつ増えていったタイプの映画ですね。やっぱりなかなかこうなんやろ、テーマだけを聞くとね、映画館の人たちもちょっと上映するのはみたいな、感じあったのかも。
ちなみに関西では南海館が初上映
っていう、うん、そう、関西では唯一、南海館で上映、今のところは上映させていただけるということで、まあ、去年のね、12月にオールナイト上映で、関西プレミアはやったんですよ。うんうん、
はいはい、
そう、ね、まあ、去年、かなり話題になった映画なので、まあ、年内に見ましょうということで、まあ、うんうんうん、年内にぶち込んだんですけれども、もう、まあ、その時ももう本当にすごい話題になりましたね。
いや、これは反響呼ぶでしょう。
なんでこんなに話題が話題になるのかっていうとね、やっぱ映画の作りにね、ちょっとそれが独特の作り方があって、
うんうんうん、
見終わった後にね、人にその話さずにはいられないタイプの映画なんじゃないかなって思うんですよ、私。
なるほど。
そう、まあ、そのテーマとしてもすごく重いし、なんかなんやろ、まあ、可愛らしい少女が主人公なんでね、
うんうんうん、
なそういう目線だけでちょっとこの映画をちょっと偏見の目線で見てほしくないなっていうか、なんやろな、パズルみたいな映画なんですよこれ。
そう、なんかね、その内容がすごい残酷というか、
うん、
その精神的にえぐい映画やから、うんうん、あんまりそういうの気にならないかもしれないけど、うん、よくよくその映画の細部とか見てたら、うん、時系列とかがすごい不思議な作りをする
って、ね、うん、そうなんですよ。だからね、見るとき必ずね、もう細々としたそのなんていうのかな、アイテムだとか、うんうん、音っていうのにしっかり注目して 見ていただかないと、見終わった後ただ悲惨な映画を見ただけになってしまうっていうか、その仕掛けに気づけるか気づけへんかで、うんうん、この映画の面白さに気づけるかどうかっていうのがかなり変わってくるっていうような映画なんですよね。まあ、なんやろ、答えとかは用意されてないし、そのラストどうなったんやみたいな、いろんなね、うんうん、解釈のある映画やと思うんですけれど、まあ、原作を読んだことがある方は、まあ、原作とはちょっと違うんですよ、ラストが。
そう、ラスト結構違うみたいですね。
うん、そう、違うので、うん、まあ、原作知ってるしっていうんじゃなくて、ちょっと映画版のその無垢の祈りっていうのをぜひ見に来てほしいなって思うんですけれど、うんうん、まあ、この主人公のね、文を演じたのが、当時9歳よね。
そう、9歳の。
うん、福田美紀さんっていう、可愛らしい女の子なんですけれども、なんやろね、虐待のシーンとか、まあ、まあ、本当、多々ひどいシーンがあるんですよ、この映画には。まあ、
見てられないって人は出てくる
かも。そう、見てられないって人は必ず出てくるんですけれど、まあでもね、その辺はちょっとうまいこと、その監督もフォローしたみたいで、うんうん、まあ、当時9歳の福田美紀ちゃんに、まあ実際この映画がどういうことを言ってるのかっていうのは、まあ結構伏せて、
ほうほうほう、
本人もどういう話かっていうのは、まあ、ピンと来てないまま、撮影に及んだみたいなんです。
あ、でもよかったね、それね。
うん、なんかその後遺症が残らへんようにというか、うん、まあ、その、まあ、絶対にこの内容を知ってて自分が何させられてるかっていうのを知ってしまうとね、ちょっと、精神的にね、ちょっと、うん、今後成長する上で、うんって思うところがあるんですけど、それをちょっと知れてよかったなっていうのはあるんで、それはちょっと念頭において見てほしいなと思うんです、うんうん。彼女は本当に健やかに今育ってるみたいなので。いや、
あれかな、
は
い、その、夏休み返上でこの映画撮影したらしいんで。
う
ん、
そうそうそうそう。
学校始まって友達からどんな映画出たのって書いて、わからへんって言ってる、
うんうんうん。なんかよくわからへんかったって多分言ってくれてるんちゃうかなっていうね。なんかその、用意スタートって撮影が始まる瞬間まで結構笑ったり遊んだりしてたみたいで、でスタートって言われた瞬間に、うん、あの目になれるっていう、あの少女ふみに演じられるっていう、
すごいね、
すごい女優さんですよこれ。
今後に期待ですよ、
うん、ほんまに。なんかね、この映画が初主演作、
うんうん
うん、出演か、初出演、映画自体には
多分そうや
と思うね、うん、と思うんです、うん、がものすごい子役が出てきたなっていう。
いや、本当にすごい女優さん、うん、
本当にすごい女優さんです。大人顔負けの演技ですよね。
名演ですよ。
そう。そして忘れてはいけない。名演で言って忘れてはいけないのが、
ビビゴロさん
。これふみちゃんの義理のお父さん役がビビゴロさんなんですけれど、
はいはい、
ビビゴロって聞いてピンとくる。あらびき団とかめっちゃ見てる人は多分ピンとくるはず。
そう、自分も吉田さんもそのあらびき団世代みたいな感じなんで、うんうんうん、その稲川淳二さんのモノマネをするビビゴロみたいな。
うん、そうそう。もうそっびっくりなんですよ。なんか、それで、でも、パッと顔見た瞬間、ビビゴロさんやって、もう分からへんぐらい。
分からないね。
そう。
本当に、これが映画初めてですか、
う
ん
う
ん、
っていうようなぐらい、演技力がすごい。
半端ないね。
ほんまに鬼。鬼の父親。なんやろう、めっちゃ嫌な人に見えるよね。
そう、なんかね、うん、もう人間の嫌な部分全部詰め込んだような人を体現してるっていう、う
ん
う
ん、を演じてはるんです。
う
もうなんかビビー五郎さん自身がもうこんな感じなんちゃうかって思わせてくれるぐらいの演技力で、なんなら稲川淳二すら怖くなるみたいなね。なんか飛び抜けて、
うん、
そう、まあビビー五郎さんの演技を見るだけでもかなり価値はあるんじゃないかなっていうようなね。
そう、何かに例えるなら、うん、冷たい熱帯魚のでんでんさん以来の発見なんじゃないか、
う
ん
う
ん、
そう、うん、でんでんさんもすごかったけどね、うん、ボディを透明にしちゃうみたいなね。今回はすごかったね、本当に。
そう、なんかね、うん、このビビーゴローさん演じるクスオっていう、
うん
まあ、義理の父親、うんまあ、悪人なんやけど、うん、なんていうのかな、その例えばダークナイトのジョーカーとか、うんうん、ノーカントリーのアントン・シガーみたいな、
うんうん、
そういう映画の中のその悪のカリスマとしての悪党じゃなくて、
うんうん、違う、
うん、そう、もう本当に人間の嫌な部分だけでできてる、
凝縮されてるね。本当に胸クソ悪いお父さんなんですけれど、多分すごくいい方なんでしょうけどね、本当は。まあそんな感じでね、もう本当にその、なんやろ、登場人物すごく少ないよね、でもこの映画。うん、子供は一人しか出てこないし。
本当にこれすごいリスクのある映画というか、うん、もう監督もよくこれ自費で作りましたって思うし、
うん、
出てる人も、 ね、だって今後に影響しかねない内容で、
うん、いや本当にそうやと思います。 BB 五郎さん大丈夫かな今後稲川淳二のモノマネしててもみんな頭にこの服装がちらつくんじゃないかって思うぐらいね、なんですけれども、いやそんなね BB 五郎さんなんですけど、実は南海館上映初日1月14日のね、
はい、
8時10分の回上映後に舞台挨拶来てくださるんですよ。ビビゴロさんだけじゃなくて、あの原作者 の, ひめあの平山夢明さんと亀井徹監督にもお越しいただけるということで、それは行きたい
ですね。
そうで司会があのペコイチさんっていう方なんですけれども、あの字幕監修かななんかされてる方なんです、はいはいはい、女性の方なんですけれども、うんうん、
ちなみに平山夢明さんもなんか刑事役でいい感じに出てますね、
はい、う
ん、
あそうそう言い忘れてました。そうなんですよ、実はあの仮面を出演されているというなんか結構ねいいやつやと思うんですよね私この刑事さんなんだかんだでうん、なんか唯一なんていうのかな、普通のこと言ってる人が出てくるっていう。
普通かな、
普通じゃないかな。私はなんかちょっとあれやけど、嫌なやつではあるね。嫌なやつではある。あ、でも平山さんも原作者の方もね、中にちらっと刑事役で出てきてますので、うん、そのあたりもぜひチェックしていただけたらと思うんですけれど、まあいろんなね、あの仕掛けが盛りだくさんの映画で、うん、まあ、なんやろね、どこまで言ったもんかって感じもあるけれどもね。まあ
確かになんかネタバレとかしない方がいいような内容ではあるけど、うんうんうんうん、でもなんか自分はそのこの映画の中の人形の使い方がすごいなって思ったけど、
う
ん、
人形ね、どういう風に使われてるかっていうのはまあどうなんやろ、言ってしまう、
まあまあでもそれはネタバレじゃなくて結構中盤ぐらいから出てくるからいいんじゃないかな、
うんうんうんうん、まあざっくり言うと虐待されるシーンで、まあ、出てくるんですよ。
そうそうそう、
人形がそのふみちゃんのそのなんやろ影というか
オルターエゴ的な感じでね。
そう。なるほどな。まあ、やっぱりその、虐待、なんか言ってたよね、精神。
あ、そうそうそう。うん、あのね、なんていうのかな、この映画の中の人形の使われ方っていうのが、うん、すごいその映画表現的にも、うん、よく使われてるし、
うんうん、
なおかつその、もちろんその子役を気遣うっていう意味でも、
うんうん、
その倫理的にもいい使われ方をしてる以上に、うんうんうん、その精神分析学的にも、すごい効果的な使われ方をしてるんじゃないかなと思ってて、っていうのもなんかその、虐待をされた人っていうのは、その本で読んだ知識なんやけど、その、なんていうのかな、精神を切り離しちゃう、その自分とその、虐待されてる人は違うっていうふうに認識して、それがまあ、最終的にその精神分裂病とかの方になるらしいんやけど、
うんうん、
この映画のその人形っていう役割がまさにその使われ方をしてて、
うん、
で結構そういう風な使われ方をしてる映画、その映画の中での人形の使われ方ってあんまりないというか見たことないかもっていう、
うんうんね、だからまあある意味では安心して安心できるとこなんやけど、ある意味ではね、外側の目線から言うと、うんまあね、だけれどそれがもう逆にものすごく怖いというか
気持ちが悪い
その演出になってますので、うん、そのあたりもぜひね覚えておいていただけたらと思うんですけれど、ね、まあとにかく音しっかり聞いてください。音がかなりキーになってくるので、うん、音っていうかまあテレビの音、
ラジオとかテレビの音、
ラジオとかテレビの音とかしっかり聞いて見ていただければと思います、うん、無垢の祈り、南海岸にて1月24日土曜日から2月3日金曜日まで上映しておりますので、はい、ぜひということでね、まあ新年からこんな暗い映画をご紹介してしまいましたがあのですね、1月7日土曜日からはね、はい、キアロスタミ監督の特集もやってますので、素晴らしいですね、はい、そちらの方はまあホッとできる少年たちが、イランの巨匠の映画たちが、
これはフィルムでやるんですか。
そうです、ほとんど遺作となったライクサムワンインラブだけがデジタルなんですけど、それ以外は全部35ミリとか16ミリでやりますので、
最高ですねそれは、
はい、ぜひお正月、まあ、明けてだいぶ経ちますけれど、新年ね一発目の映画に無垢の祈りもしくはキアロスタミの映画を選んでいただけたらと思います。あ、シンゴジラもまだ絶賛上映中ですので、もりもり宣伝、いやぜひまた今年も南海館まで映画を見に来ていただければと思います、
はい、今年もよろしくお願いします、
はい、今年もよろしくお願いします。ちなみに、ハッシュタグちょっと聞いてなとかでね感想とか書いてもらえると
嬉しいですね、
嬉しいなと思いますので、うん、ツイッターとかでの感想もお待ちしております。ぜひぜひ、ではでは今回はこの辺で終了しましょうかね。
そうですね、
はい、
まあ、ぜひ見に行ってほしいですね、
はい、ではこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。